本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書、9章の39節から41節です。では、お読みします。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。アーメン。それでは今日は、見えないものの心地よさと題して、キズさんにお話をしていただいて、その後、分かち合いに入りたいと思います。お願いします。
はい、おはようございます。ちょっと手違いみたいなのがあって、実は私 iPhone2 つあるんですけれども、この iPhone の中にメモを入れたら、通常通りこのメモがトランスファーされて、1つの iPhone に絶対トランスファーされてたんですよね。それが今回なんかされてないというおかしなことがあって、もうメモを見ずに私が、記憶したことだけで言うから、ちょっと、たどたどしくなるかもわかんないけども、これも神様の導きだと思って。それでは始めます。この9章、皆さん、読まれましたか？今日とか昨日とかは読んでないと思いますけれども、これ有名な箇所で、イエス様が、盲人の人をですね、この癒したという、ことなんですけれども、この頃のね、盲人っていうのは、今も本質的には変わんないと思うんですけれども、要するに、身体の障害を持っている方々っていうのは、聖書にも書かれてますけれども、両親が罪を犯したとかですね、とか、そういうことで、その人を非難されてたわけですよね。だから、そういった病気を持っている人は、何らかの罪を犯したからそうしたんだろうっていうように非難されてたということなんですよね。この人がもちろん目を開けてもらいたいって思ってたのは、もちろん見えるようになりたいっていうのもあったんだけども、僕はこの非難されてることもかなりこの、なんていうか重みを持ってらっしゃったと思うんですよ。もう同じぐらいだったんじゃないのかな。目の見えないの、これはもう仕方ないけれども、もう人に非難されても、なんかお前の罪がどうのこうのって言われるのも、引き上げたみたいな感じになってたんじゃないでしょうかね。それで、その時、イエス様が来てですね、目に泥を塗ってね、シロアムのこの湖、池か、で洗いなさいって言うと、彼はそれ洗ったら、見えるようになったという話がね、出てきてんですよ。で、パリサイ人がそれを聞いたのか見てたのか、お前なんで目が見えるようになったんだっていう話ですよね。で、誰かが、いや、なんかあの人が、イエス様が来て、なんか目、そうやってやったら、泥つけてやったら、見るようになるよって言って、洗ったんですよ、つって。で、パリサイ人はこう、そんなわけないだろうとか言って、その人、また読んでですね、なんでお前の目が治ったんだって聞いたら、いやー、そういうことですよって、泥塗ってやったら、って。これ何回も聞かれるんですよね、この人。もう、この目の見えない方ね。でも、やっぱりちょっと、切れたんでしょうかね。この27節に書いてますね。もう、お話ししたんですけども、あんた方は聞いてくれませんねって。なぜもう一度聞こうとするの？あんた方、あのイエス様の弟子になりたいのかって、こう、パリサイ人に言うんです。またパリサイ人は、そこでカンカンになって怒ってね、お前何言うとんやって感じで。で、お前はあいつの弟子なんかって、パリサイ人が怒ってね、私たちはモーセの弟子なんだって言って。いうわけですよね、パリサイ人が。そういう大体の物語なんですよね。で、最終的にこのイエス様が来られてですね、今さっき 言ってくれたね、ところ最終的に言われると。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見える、見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。これはちょっと深いですよね、この。で、パリサイ人が、私たちはじゃあ盲目なのかって言うんですよね。そしたら、いや、あんた方は盲目じゃないよ。見えてるけれども、もし盲目だったら罪はなかったでしょうって言うわけですよね。こう、で、最後にイエス様が、目に見えるものという人は罪が残っているですって言うんですよね。まあ最終的に。そういう物語です。まあ要するに目に見えるものっていうのは自分たちが本当に見えているものを自分たちが解釈していって、これはそうだと思っているものをが全てと思ったら、それはちょっと間違いですよということをね。まあ、イエス様、そういうことも言いたかったんじゃないかなと思うんですよね。でね、私の経験からしてね、まあ、だいぶ前、もう、そうですね、5年、10年、10年はまあ、経たないと思いますけれども、まあ、私、まあ、一応ですね、この、障害者の人たちを毎日見てるわけですよね。まあ、そういう運転手、まあ、単なる運転手ですけどね、その、送迎してるから、まあその間ぐらいは少し見てるんですけども。やっぱりそういう方は見ててね、特に重度の人、本当にこう手だけを使って、本当に、あとはもう全然動かない人とかですね。もっと重度な人になりますと、こう口だけを使ってね、こうやって文字を書いて、なんかこんな機械があってね、そこに、私がなんかこう言うとですね、どうしたんですかって言って言うと、このパッと押したらなんかこう機械が出てきてね、この人は、ちょっとこの右のとこに何か、このものがあるからそれを取ってくれて言ってますとかって本当言うんですよ。あ、そういう機械がもう、こうできてんですね。で、こう口でこう、プッとやったらそうやって言うんですね。あ、そうか、とか言ってこうやってやる。で、もう一回こうなんかやって、あ、またなんかあんのかなと思ったら、ありがとうとか言ってくれるんですよね。そういう機会もちゃんとこう、なんかあってね、びっくりする。うん。で、なんて言うんですかね、そういう人を見てね、やっぱり、なんでこの人たちって、こんな生まれ方したのかなとか、やっぱ思うわけですよね、やっぱり。自分は、まあ一応、健常者ですからね。一応言うわけで、思うわけですよね。で、なんか、この前ね、日本に帰った時に、それをこの友達に言ったんですよね。なんで、最近じゃないですよ。もう10年近い前、くらい前かな。10年近く。まあ10年は経ってないと思う。そしたら、その友がですね、なんかこう、結構上から目線で言われたんですよね。あなた障害者とか相手してるけど、分かってないんじゃないのって言われたんですよ。その気持ちとかって。なんでやのって聞いたら。いや、言ってるけどね、その人たちって本当にそれがあなたが思うほどね、辛いとは思ってないかも分かんないわよって言われたんですよ。その時は自分はやっぱカチンときたわけですよね。だからお前は、に言われる筋じゃないで、この、まあ、パリサイ人と同じですよ。お前になんで、お前は俺のこと分かってんのかつって。俺は、少なくとも、まあ、短時間だけども、自分自身そうやって、一応、見てるんだよ、つって。そう言って、お前なんか分かんのかって、まあ言わなかったですよ、その人には。言わなかったけども、心の中で思ったわけですよね。でね、今考えるとね、自分ははっきり言って、このパリサイ人と同じような考えを持ってるんですよ。はっきり言って。要するに、差別してるわけですよね。その人たちって俺よりも機能ができない。ね。だから、もう俺よりもできないから、この人たち、かわいそうだな、つって、こう、なんていうかもう、助けるとかそんなんじゃなくて、かわいそうじゃねえ、とかって思うだけ。うん。まあ、俺よりもできないから、俺よりも、ね。 自分よりも、そういうなんていうか、上から目線の見下げた感覚ね。と、最近っていうか、まあ最近っていうか、ここ2、3年ですよね。そういうことを思ったんですよね。ほんで、やっぱり、この人に罪があるからだとかね。その障害者の人たちは。そこまでは思わないけども、やっぱり、なんかこう差別してるわけですよ。自分自身が。ほんで、やっぱりね、最近ここ2、3年考えたね、あの人が言ってることって、間違ってないよね、つって。まあ、俺の友達が言ってることってね。間違ってないよ、つって。心障者にしても、健常者にしても、まあ、もちろん、心障者の方に対して、本当に、自分が思ってるほどね、それほど不自由じゃないっていう面もあると思うんですよ。でね、一番何をがしたいかというと、やっぱりね、そういうことを思ってもいいけれどもね、そういう、上から目線で。思ってもいいんだけども、でもあなた何かしてあげよう、してあげなさいよということですよね。それを、やっぱり神様は伝えてるんじゃないのかなと、私は思うんですね。だから、ちょっとうまいこと言えないんですけどね、メモもなくなっちゃったし。だから、私は、やっぱり、今まで目が見えなかった。見えてたんだけども、見えてたんだけども、見えなかったんだなと思ったんですよ、その時。その時っていうか、最近ですよね。4、5年、3年してね、この仕事して、だんだん、なんていうかね、神様に教えられたっていうかね、本当に。だから、本当、で、ここの最後の箇所ね、読んでくれたところに来るんですけれども、イエス様がこうね、言われたんですよね。私は裁きのためにこの世に来ました。まあ、これは裁きっていうと、こう、きつい言い方になりますけども、要するに、この世だけを信じて生きてる人と、神様を信じ、もちろんこの世も愛し、そういった人と、分けるように来たんですと、言ってらっしゃるんです。このイエス様がね。そして、目の見えないものが見えるようになる。見えるものが、本当に盲目になるためですと。まあ、これは私、どういうことかっていうと、要するに、目の見えないものって、まあ、この、肉体的に見えないっていう意味じゃ、まあ、もちろんそういう意味かもわからないですけども、私は、これはやっぱり精神的に目の見えない人ですね。それはやっぱり重視したいですね。要するに、本当この世に生きてると本当に見えてるけれども、全部がそれは本当に見てるのかっていうことですよね。その真実を。それは私は、思います。で、もうこの今の世の中本当ね、何でもこうネット社会でこう、開けたら全部見れますけれども、果たしてそれが、まあそれ自体は本当です。本当かもわかんないですけどね。その説明してる言葉っていうのは本当かもわかんないけれども。でも、それがあなたに見える全てのものですかということですよね。だから、まあ、最後にイエス様がこのおっしゃった、あなたが盲目であったらならば、あなたには罪はなかったでしょうっていうことは、要するに、あなたが本当に、こう、 盲目というのは僕は自分自身がこの、やっぱりこの、なんていうかな、その反省視点、反省っていうのはちょっとあれだけども、何も見えてないんだ。本当、いろんなものをこう、つかめ見えるようだけれども、本当、私は一体何をしてたんだ。結局は、私は何も見えてなかったのかという、この、罪を悔い改めるね。それを私は、イエス様はおっしゃってんのかもわかんないですね。で、そこで、そういうふうに盲目であったならば、あなた方には罪はなかったということは、もう許されましたよということをおっしゃってんのかなと、まあ私は思いました。まあそういうことで、皆さんどう思いますかね、ということで。はい。
はい、用意してたメモがないまま、ちゃんと喋っていただいてありがとうございます。
いやいや。
付け加えると、この、パリサイ派の人々に対して、その、要するにその、イエス様が目に見えるようにされた人、盲目だったのに、この人は、パリサイ人といろいろやり合ってるうちに、最終的には、その、もしイエス様が神様から来られた方じゃなかったら、何もできなかったはずじゃないかって言い返したところを、パリサイ人は、お前みたいなやつが俺たちに何か教えようっていうのかっていうことで、聖書では外に出されたっていう書いてあるんだけど、調べたらこれ外に出されたっていうのは、街道とか神殿の外に出されるイコール、ユダヤ教破門になったという、そういう解釈らしいんですね。だからそこでそれを知ったイエス様が、またその再び盲目だった人にイエス様が現れて、今日の箇所につながるらしいんですけれども、そこでその人に対して、あなたは、まあ、人の子って言い方してるけど、ね、イエス様のことでね、あなたは人の子を信じるかって聞かれて、その盲目だった人は、その人はどんな方ですか、その人を信じたいんですっていう、そしたらイエス様が、もうその人を見てる、あなたと話してるのがその人だっていうね、それでその人は信じるんですけど、そこで今日のセリフですよね、私がこの世に来たのは裁くためだって。見えないものは見えるようにね、見えるものは見えないようになる。これ、ね、ちょっとさっき木さんが解説してくださったんですけど、分かりにくいですよね、これだけだと。聖書の他の箇所でね、イエス様がおっしゃった、自分を高くしようとするものは低くされて、自分を低くしようとするものは高くされるっていう箇所があるんだけど、さっき木さんが言ってたような心の目っていう言い方あるけど、まあ、霊的な目ですよね。自分は知ってると思う、そういう高ぶった心は実は何も知ってないんだという、自分は知りませんという謙虚な心を持っている人は、目が開かれてもっといろいろ見ることができるっていう意味と、まあ、そのいろんな解釈があるんだろうけど、その中の一つとしてそういう捉え方ができるそうです。で、最後のイエス様がパリサイ人たちに言った、もし見えなかったら、あなたたちが見えてなかったんだったら罪はなかったであろう、でもあんたたちは見えると言ったから、あなたたちの罪は残るっていうのは、まさにそこなんですよね。我々はよく知ってるんだという。確かに律法学者たちだったら、律法というか旧約聖書のことはたくさん知ってただろうし、そればっかりやってる人だから。だけどそこにはやっぱり心がついてこなかったっていう、それを通して神様が人間に何を求めてたかっていう、その本質というかね、それがパリサイ人の人の多くにはついてこなかったんじゃないかということをイエス様が、まあ、皮肉を込めておっしゃってるような場所だということだですね。じゃあここに出てる順番で聞いて話していただこうと思いますが、あやが頭しか出てないんだけど、いるのかな。お願いします。
そうだね。私なんかも、どちらかというと理屈っぽいところもあるから、なんていうの？そのまま素直に、そうですねっていう風な感じのところもない、もう少ないところもすっごいあるので、だから、そういう風なパリサイ人の人のなんか見えて、自分は見えている。いるんだっていうふうなことを言ってしまう気持ちもすごいよくわかるし、 あ、自分はできているんだっていう気持ちもわかるし、どっちかっていうと私、そういう意味ではパリサイ人の人の方の雰囲気を自分の中ではそういう方かな。だから丸ごとそうですねって信じられるタイプではないから。だから、その見えてないっていうか、そうですねっていう風な感じで、丸ごとをし、なんて言うんだろう、理屈っぽくなく信じられる人ってすごい羨ましいなって思います。だから、うん。私はどっちかっていうと、パリサイ人のっぽい自分から、ぽいよなっていう風に自分でここを見ると思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、千佳子。
はい、いやなんかこの私なんか英語でも読んでるんだけど結構なんか難しいっていうかなんか英語で、まあ、特に20あごめんなさい41とか41なんですけれどもこう Jesus said to them if you were blind で英語では blind でもカッコblind to spiritual things, you would have no sin. でまた括弧 and would not be blamed for your unbelief. But since you claim to have spiritual sight, you have no excuse. So your sin and guilt remain. っていうなんか英語でもなんか結構なんか考えてしまうなとか思って、だから結局そしたらなんかこう本当になんか理解してなかったらそれは sin じゃないけど、こう聞いてなんか知ったふりだけど、こうなんか全然こう何もリアクションがないとかそういう何もしなかったら sin なのかって、なんか私もよくそこはよくあんまりわかるんだけどなんか難しいなとかと思って、なんかいろいろ今例を考えてたんですけど、だから今そうなんか特に今日だから今日はこの41にずっとなんかずっとなんか英語で読んでちょっと難しいなと思ってでその41に括弧詩編の26の12でそれも今読んでたんですけど日本語でね日本語ではどうって書いてあるのかななんかそれも読んでてもなんかちょっと難しいなってはい、今そういう感じです。だからずっとこう読んでるんだけど、かなりなんか深いなとか思って。
いや、日本語の読んでるとなんかどう関係があるかわからんけどな。
うん、なんかこの聖書にはそうか、その括弧2612って書いてあって。
私の足はまっすぐな道に立っています。聖歌隊とともに私は主を讃えます。よくわかんない。これだけだとどう関係があるのか。
そう。いや、だから。はい、今そういう感じだから誰か他の人がに言ってくれていいんですけどいやなんか結構深いなとか思って考えはいそう思いました
はいじゃあとりあえず他の人ってあともう幸子さんしかいないんだけどお願いしますなんかあれば
ちょっと全然聖書が言おうとしている見えるという意味とは全然違うんですけれどもこのね、今、41節の、あなた方が見えると言い張るところに、あなた方の罪があるっていうところを読んで、一人の友人のことを思い出しました。ね、その友人は、でも全然クリスチャンじゃなくて、伊勢神宮の割と近くに住んでいて、見える人なんですね。最初知り合った頃は見えるって、うん、ああ例のそういう人たちねと思ったんだけれども話聞いてるとなんかもし彼女がクリスチャンだったらこういう人のことを賜物って言うんだろうなって後から思うようになったのね。でそれはそこに霊が立ってるとか、お化けが立ってるとか、そういうことだけじゃなくて、なんでこの、簡単に言うと、宇宙にとって、あなたにとって、いいもの、悪いものっていうものがあって、それが見えるらしいんですね。で、すごい子供のとこ、 頃からいろんなものが見えて、でよくあのねそういう人たちの話読むといろんなものが見えるんで、子供は、みんなにも見えると思って自分の親とかにねその話をするとすごい気持ち悪がられたりとか、そんなこと言うんじゃないって叱られるんですって。で彼女もそうで、あのお母さんにあの逐一いろんなことを言ってたら結局すごく嫌がられて、あのお母さんとの関係が結局悪くなっていったって。で大人になってもやっぱりその時の子供の頃の関係っていうのが多いていて、あの親との関係は良くないのよって言ってたのね。で彼女は、本当に親しくなった人にしか今はそういうことを 言わないんだけれども、ある意味あの占いみたいなことができるのね。で例えばある仕事のオファーがあって、今の仕事を続けるべきか新しい仕事に行くべきかって悩んでるような人が彼女に相談すると、なんかその新しい会社の名前とか住所を情報をもらうとね、パーって明るいものが見えたりとか、キューって頭が痛くなったりとかするんですって。で要はそれが、いいものなのか悪いなの ものなのかっていうのをそこで判断するって言ってたけど、なんかそういう人たちがいる、実際にいるんだなっていうことを私はね、彼女に会うまではそんなのうさんくさいってやっぱりね鼻から疑ってたんだけれども、彼女と知り合ったことによって、あそういう人たちもいるんだなっていう、ある意味あの一つの目が開いた、あの本当なのかもしれないなって。でだから信仰が違うからね、あの全然邪道って言われたらそうなんだろうけれども、大きな目であの私たちが信じている神様が全部の世界をこうねあのこう守ってるんだったら、彼女もその中にいて彼女が持っているものは賜物なんだろうな。で彼女はそれをできるだけ人の役に立てるようにあの使いたいって言って、あの彼女なりに努力をしている。で、そういうことも見える見えないっていうことの一つになるのかなと思って、でそういう人たちがいるっていうことを私たちがあの理解するっていうことが一つの目が開く。で一番最初に木地さんが、話の冒頭に言ってた新商社の人たちについてもね、あのちょっと前に日本ですごい事件があったでしょう。そういうあの新商社の人が入ってる施設に入り込んで、もともとそこで働いてた職員だった人が何十人もあの殺したよね。で彼なんかはあの事件の記事読むと、ま、僕は助けてあげたと、あの彼らは苦しんでいるし世の中のやっぱり、ね、ためにならないから、あの世の中のためプラスその新商社自身のためにもやったんだみたいなことを言っていて、なんかすごく考えさせられました、私としては。で世の中にとって益になるか益にならないかっていうのは人が決めることじゃないだよねって、やっぱりそこの視線をどこに置くかによって木地さんが言ってたあんた上から目線だよねみたいなことになるだろうし、うまく言えないけれどもそういうことは全部やっぱり天に預けて で、私たちが何をすべきかっていうのは、そういう人たちがいることを理解して、その心象者一人一人もそうだし、そういう人が不要だと自分で考えて、自分がそのね、正義のために、彼の正義のためにそういう犯罪を犯したりする人も、人がいるっていうことも知ることっていうのが大切かなって。で、それを、そこで裁いちゃったら、また同じになってしまうので、難しいですね。なんだかよくまとまりません。すいません。はい。一つ一つのことに目を持って開いていく。見えるよ、現実っていうか何が真実なのかっていうのを知ろうとすることは、ね、大切だなって日々思います。なんかそれが、この、ね、イエスが言ってた、自分で見えるって思っちゃいけないよっていうことかな。自分の基準で見える見えないって判断しちゃいけないんだなって思いました。まとまらなくてすいません。
ありがとうございます。いや、なんか幸子さんがうまくまとめてくれたような気がしたんだけど、今のでただそうね、その木地さんが言ってたことで自分が気になったのは、区別と差別の線の引き方ってすごい難しいなっていう、区別することが必ずしも差別とは限らないんだけど、じゃあどこから差別でどこから区別かっていうのは本当に明確なこと言えないなと思いました。というのが、さっき幸子さんが言ってたけど、やっぱりこの世の中でね、役に立ってるかどうかっていうのは誰が決めるのっていうのもあるんだけど、ただやっぱり聖書を読んでわかると思うけど、聖書の時代って男尊女卑が今より全然激しくて、女が数えられないとか、女の言うことはみたいな、もうだ男中心、まあ今でもそうなんだけどね、多くの国々で男中心の世の中だったら、やっぱりどうしても女というのがないがしろにされるし、この国でもやっぱり白人中心で建てられた国で、今でも白人以外がないがしろにされることもあるというのもあるし、どこの国にも似たような問題はあると思うんですよね。だから今日のパリサイ人の態度のような感じで、ユダヤ教に、彼らが頭の中に描いているユダヤ教にちょっと反するものがいれば除外する、これは間違いであるというふうに切り捨てちゃってしまうというのを考えると、まあ、健常者ということを今でも使ってるのかどうか知らないけど、まあ、要するに五体満足とかね、健常者という人たちが中心にこの世を進めてるわけであって、そしたらやっぱり障害持ってる人たちっていうのはどうしてもないがしろにされてる部分が大きいと思うんで、そこを障害持ってる人たちっていう見方をするのが本当に差別かどうかっていうのはちょっと疑問かな。いつも区別するのも良くないんだけど、やっぱりそれもさっきね、幸子さんが言ったように、その世の中に役に立ってるかどうかっていうのは本当一人の人間とか複数のこの人たちが決めるとかそういうんじゃないと思うから、うん、ただ世の中の流れとしてないがしろにされてる人たちがいるんだっていうのはいつも頭の中に置いとかなきゃいけないなと思いました。うん、まあそういう中で木地さん仕事してるわけだけど、はい。でね、さっきの幸子さんの知り合いの話にしても、そういうのを普通の教会で話したら、いやでも聖書には占いダメって書いてありますから、あの一言で除外されちゃうんだよね。だけど、できる人がいるんだからしょうがないや、しょうがないとは失礼やけど、やっぱりね、人間の脳みそっていうのは、普通の人間っていうのは、よく言うけど、本当かどうか知らないけど、半分もね、脳の機能を使ってないっていうのをよく聞くんだけど、どんな能力を持った人間がいるかっていうのは、もうまだまだまだまだうちらには分からないことがたくさんあるわけであって、あやみたいに森の中に入って木と話すようなそういうとかまあ例えばだけど、そういうね、感性とか感覚っていうのは本当人によって神様が違うものを与えられてるから、いやこれはうちらの聖書によると違うからって除外するのもまたそういう話じゃないなと、それもなんか、うん、おかしな話なのかなとか思いました。まずやっぱり自分たちはやっぱり 何も分かっちゃいないんだという謙虚の心を持つことかなというのを感じました。はい。なんか近く何か追加ある？なんかさっき何か頭の中でまとまったことがある？
なんかまた、まあ、みんなの意見聞いてやっぱりそうだよね。だからなんかその本当に何が見えてて見えてないっていうのもそれもなんか人によってやっぱり違うから、そこ私もなんかそこなんで、ね、なんか他の人から見たらこれはいいとかね、まあでも私から見たらそれはちょっとと思って、でもそれもやっぱり神様がね、そのからいただいたもので、だからそこがすごくなんか難しい、なんか何がさっきもだからね言ったように何が見えててもんでいいのか、で人によって違うと思うから、そう、そこですごいなんかちょっと悩んでたというか、はい、今でも悩んでるけど難しいなとか思いながら、はい、
はい、ありがとうございます。他になんか皆さんで他の人たちの話を聞いて感じたこととかありますか？ないよ、大丈夫。じゃあ木地さんなんか最後にありますか？
補足ありがとうございました。久さん、そうですね、まあ、自分の考えしか言えないんですけども、その新商社の方ってなぜこういうふうなことになったのかということを考える前にですね、困ってたら、困ってるんじゃないかなと思ったら、なんかしてあげようという、その、そういう心を持ちたいなと。だから、その、僕の友達が言ったことっていうのは、必ず当たってんじゃないかなと。要するに、あなたもそうでしょって言って、健常、まあ、今、久が言ったけど、健常者とかいうのはどうかなと思う。それも区別してるって言ってたけど、自分、例えばその、まあ、こう言ったらわかるよね。目が見えない人間も、困ってる時あるんですよ。道がわからなくて。ね。だから、その、まあ、自分の友達が言った、その、あなたが考えてるほど、要するに、差別したらダメですよということを彼女は言いたかったんだと思うんですね。私の友達は。そういうこと、だから要するに、まだと言えないんだけど、やっぱり困ってたら誰でも助けてあげるっていうね、そういう心を持ちたいなと思いました。はい。そういう、なんていうか、上から目線で見ずに、はい。それは、そういうことで。
じゃあ、最後にお祈りお願いします。
はい。神様、皆で感謝します。神様、この世界を作られ、私たち人間も作られ、本当にあなたがなすことは素晴らしいものですけれども、私たちに本当に、未知の部分、たくさんあります。本当に。やっぱり人間見えてるようで本当は何も見えてないのかもわかりません。本当にあなたをまず愛し、それと同じように、人も愛せるように、自分自身のように愛せるようになれるように地を作り変えてください。この祈りをイエス様に御名でとします。アメン。